伊丹万作作。我が妻の木。素性。中学時代の同窓に N という頭のいい男がいた。海軍少尉の時、肺を患って夭折したが、この N の妹の K 子が私の妻となった。妻の父はトルストイにそっくりの老人で、税務署長、村長などを務め、晩年は政公武徳の境涯に入り、官跡の素養が深かった。私の生まれは四国の M 市で、妻の生まれは同じ市の郊外である。そして彼女の生家のある村は、同時に私の亡き母の実家のある村である。だから私が初めて私の妻を見たのは随分古いことで、多分彼女が小学校の5年生くらいの時ではなかったかと思う。健康、その他。結婚以来、これという病気はしないが、娘時代、肺門リンパ腺を侵されたことがあるので、少し過労にわたると、よく、背中が熱くなることを訴える。戦争中は激しい勤労奉仕が多く、ことに私の家では亭主が病んでいるため、隣組のお付き合いは残らず妻が一手に引き受けねばならず、見ていてハラハラするようなことが多かった。家の中でどんな無理をしても、外へのお義理をかくまいとする妻は、激しい勤労の後では決まって二三日寝込んだ。こんな風では今に参ってしまうぞと思っているうち、妻より先に日本の方が参ってしまった。身長は五尺二寸ばかり。女としては大柄な方である。器量は、これは褒めても腐しても私の利益にならない。と言って黙っているのも無責任である。だが考えてみると、妻もすでに44歳である。彼女の瓶に霜を置く日もあまり遠い先ではなさそうである。してみれば、私が次のように言っても、もう誰も笑う人はあるまい。すなわち、若い頃の彼女は、今よりずっとずっと美しかったと。主婦として。まず経済。家計のことは一切任してあるが、決して上手な方ではない。と言って無駄遣いもしない。時に亭主に黙って好きな陶器や家具を買うくらいが関の山である。家計簿はつけたことがない。私がどんなにやかましく言っても頑として受け付けない。そういうことはできない性分らしい。近頃ではこちらが根負けして好きにさせてある。結婚当時の私の低収入は月100円。シナリオを年に2、3本書いて、それが1本200円くらいの相場だったから、どうやらやってはいけたが、彼女の衣類が質屋に行ったことも一二度あった。昭和8年頃から13年頃までは一番楽な時代で、この間はずっと800円くらいの月収があったから、保険をかけ、貯金をし、家具を備え、衣類を買うことができた。昭和13年に、私が発病してからは彼女の五男時代で、ことに現在では当時の半分しか収入がない上に物価が100倍にもなったため、貯金を使い果たし、保険を解約して掛け金を取り戻したりしたが、それもほとんどなくなった。昨年の秋からは妻にも明らかに栄養失調の兆候が現れ始めた。要するに、現在は妻にとって 結婚以来、最も苦難の激しい時である。育児。確かに熱心ではある。しかし、女性の通遊性として偏執的な傾向が強く、困ることも多い。勉強などではとかく子供をいじめすぎる。もっともこれはどこの母親も同じらしい。去年の春、子供が英才教育の試験を受けた時などは、心痛のあまり病人のようになってしまったのには驚いた。どうも母親の愛情は父親の愛とは本質的に違うようだ。食糧事情が窮迫してからは、他からどんなに説教をしても自分が食わないで子供に食わせる。そして結局体を壊してしまう。理屈ではどうにもならない。裁縫。嫌いである。その代わり編み物は好きらしい。それにミシンがあるので子供のものだけはうちで片付いてゆくが、大人のものはよそへ出す。それでいて、裁縫が下手ではない。一度妻の縫ったものを着ると、他で縫わせたものはとても着られないくらいだ。ただ、あまり丁寧な仕事をするため、時間がおびただしくかかり、肩が凝るらしい。掃除と整理。これはもう、極端に編集的である。例えば、自分の好きなところはピカピカ光るほど磨き上げるが、興味のないところは何年も埃が積み放しになっている。家の中のある部分は神経病的に整然と物が並び、誰かが彼女の留守にほんの1ミリほど品物を動かしてもすぐに気づいてしまう。その代わり、いつも手のつけようもないほどむちゃくちゃに物が突っ込んであるところが、家の中に一、二箇所は必ずある。妻の物のしまい方は、普通の世間並みとはだいぶん違う。普通の人なら、大概タンスにしまう品が食器棚に入っていたり、流しの棚にあるはずのものが、冷蔵庫にしまってあったりする。だから、彼女の不在中に物を探し当てることはほとんど絶望である。探す以上は、一応、我々の常識と因習を全部脱ぎ捨てて、白紙に帰って探さねばならぬが、そんなことは容易にできることではない。次に、彼女の物の置き方。並べ方は、ことごとく彼女の抱いている美の法則によって支配されているので、実用上の便宜というものは一切無視される。どんな不便を忍んでも、彼女は自分の美を守り通そうとする。時に私が講義を申し込んでみても、到底無駄である。料理。結婚当初の半年くらいは、晩飯の食卓に料理が10品くらい並んでいた。他に何もすることがないので、私の働いている間中、晩飯のこしらえばかりやっていたのである。しかし、いつの間にか、だんだん品数が減って、子供の世話に追われる頃には、今日はたくあんだけよ、などということになってしまった。その子供も今は手が抜けて、妻は再び豪華な食卓を飾りたくてたまらないのであろうが、いかにせん、何も材料がなく、あっても買えなくなってしまった。妻の料理の中で最もうまいのは、何と言っても郷土風のちらし寿司である。季節は春にとどめを刺すので、材料は、タイ、人参、タケノコ、フキ、サヤエンドウ、シイタケ、卵焼き、紅生姜、木の芽などである。洋風のものでは、フランス料理を二つ三つ聞きかじって知っている。 ただし、おでんと天ぷらだけは、亭主の方が造詣が深い。趣味。まず、衣服であるが、全部和装ばかりで、数もごくわずかしかない。洋装は、何か妻の空気と合わないような気がする。当人も、私が洋服を着たら、モルガンお雪みたいになるでしょう？と言っている。この、モルガンお雪というのは確かに漢字が出ている。着物はほとんど全部私が見立てて買ったものばかりだ。もちろん、どれも10年も前に買ったものばかりであるが、今取り出してもまだ渋いようなものが多い。帯は2本か3本しかない。そのうちの1本は私が書いてやったものである。絵は梅の絵で、右肩に通し線の句が3に入っている。それがちょうどお太鼓のところいっぱいに出る。字は黒ジュスで、顔料は油絵の具のホワイトを少しクリーム色に殺して使い、筆は細い日本筆を用いた。妻はよほどこの帯が気に入ったと見えて、10年ほど、どこへ行くにもこれ一本で押し通したため、しまいには絵の具が剥げて、法隆寺の壁画のようになってきた。それで、5、6年前に新しく書き直してやった。だから、今のは2代目である。一体、妻は着物はねだらない方である。着物は構わないから、家具を買ってくれという。好きな家具や調度を磨いたり眺めたりするのが唯一の道楽のようである。今までに彼女を最も引きつけたのは宮沢賢治で、今も宮沢賢治一点張りである。別に芸術価値がどうというのではなく、こんな心の綺麗な人はいないと言って崇拝しているのである。その他で一番面白がったのはシートン動物記で、これは6冊息もつがずに読んでしまった。映画はあまり好きではない。たまに亭主の作品でも出ると見に行くこともあるが、行かないこともある。その他はほとんど見ないようだ。いつか原節子が見舞いに寄った時、玄関に出て、どなたですか？と聞いたくらいだから、その映画どういうことをして知るべしである。行儀。ことにお作法は無茶である。寝ている亭主のところに来て、立ったまま話をする。枕の覆いを洗濯するとき、黙って、いきなり私の頭の下から枕を引き抜く。私の頭は不意に三寸ばかり落下する。朝、掃除に部屋へ入ってくると、まずそこらの畳の上にほうきをバタンと投げ出して、いきなりパタパタとはたきをかけ始める。これで娘時代、相当にお茶をやったというのだから、呆れる。そして、彼女の言葉は、またそのお作法に負けないくらいにものすごい。彼女の語彙の中には、敬語というものが至って乏しい。しかし、来客に対しては、何とかごまかしていくが、私と差し向かいになったら、全然もういけない。私は、何とかしてこれを直そうと思い、数年間執念に戦ってみたが、ついに何の功もなく、これも結局、こちらが根負けしてしまった。考えてみると、何とかして妻を自分の思うように変えてみたいという気持ちが私にある間、私の家では争いの絶え間がなかった。しかし、そのようなことは、 所詮人間の力でできることではないと悟ってからは、無駄な努力を放棄したから、今ではほとんど喧嘩がなくなってしまった。つまり、亭主というものは、妻をもらうことはできるが、妻を作ることはできないものらしい。リベラル、昭和21年4月号。